足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
雨ずっと続きますね。
もうなんかね、もうその降り方半端ないしね。また
そうです。もう
何これ、あの梅雨とかそんなレベルの話じゃないよね。なんか
そうですね、
ずっと台風がおるみたいな。うん、えげつないというか、なんか台風がずっとおるというか、何これっていう。
そう、それと、それもそうですけど、うん、コロナもね、全然収束しませんしね。
もうね、なんか全然ピークが見えないって、毎日毎日なんか、感染者数多くなって、しかも病院がもうね、パツンパツンになってきて、自宅療養で、呼吸が大変になってる人も、運び先が見つからないっていう状態になってきてるから、
そうです
ね、いやー、もうほんまね、どう気をつけたらいいか分からんけど、気をつけるしかないからね。
そう、だから今、だから本当にその、まあ、そのコロナでも病院行かれへんってこと、別に一般の病気でも行かれへんってことでしょ。
そう、うん、だから今、救急の隊員の人たちが、救急車行ったはええけど、どこ運んでええのっていう状態になってるんよね。
3割ぐらいしか、ね、7割ぐらいはなんか自宅に戻されるみたいな、なんか、
そう、
まあ、大変なことですからね。もう
大変ですよ、ほんまに。
よりもうね、ほんまに家から出えへんのが一番ですよ。
もう とにかくもうね、ネットで済ませれることは全部ネットでやると。
そうですね、うん、は
い、もう人に会わないっていうしか、直接会わないっていうしかないからね。もう それ以外に何せえっちゅうても。
そうですね、うん、だからまあ本当にもう気をつけるぞ、気をつけてもわからへんし、会社ね、毎日行かなあかん人は電車でね、絶対あれなるでしょうしね。
そうね、特にね、そういう人と接するお仕事と、ね、病院関係なんかもそうやし、ね、なんかお店やってるところとか、本当に人と接するしかなくなってくるから、でもどうやって気をつけるかって、本当難しいよね。もう、まあ、大変やん、ね、こっちは。
うん、はい、まあ、自分だけじゃなくてね、ワクチン打ってるからってあれでね、周り
の
人に打ちさんっていうのもね、一番大事なことですからね。
ね、特にその症状が出ない人とかがいるから分からへんからね、自分がそうかもしれんからね、本当に。なんかちょっとなんかしんどいかなぐらいに思ってたら、実はめっちゃ撒き散らしてるかもしれんから、本当気をつけないと、何をどう気をつけるのか大変やけど、まあね。ということで、今週終わりですか、まあね、これの。
どこのね、テレビでもコロナの話題してるんですけど、うん、うちも同じですけど、まあ、本題に参りましょうか。
これもやっぱり。
ニュースいきますよ。
はい。
はい。では、いきましょう。今週のニュースは8件です。新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、SNS などで若くして不妊になる、遺伝子を組み換えるといったデマや間違った情報が広がっています。専門家の分析によると、わずか数十人の不妊デマの投稿が元になっているそうです。
まあ本当ね、誤った情報というか、わざと煽るような、こう、間違った情報っていうのが、 もう本当そういうなんの方がですね、恐ろしい勢いで拡散していくんですよね。で、それ拡散するからこそ、それが正しいんじゃないかとこう思ってしまって、で、その元情報とか一体どこからこう発信されてるのかとか、あまり確認せずにみんながこう信じてしまったりとか、いろんなさらに枝葉がついてですね、とんでもないことになったりとかしてるんで、本当ね、その、いろんな別にその、今回のコロナ関係だけじゃなくて、いろんな情報でね、こういう時に不安を煽るようなことがいっぱい出てきてます。まあ、この前もですね、NHK で、これイギリスの番組なんですけど、それを、やってましたけども、バッドインフルエンサー、インスタ詐欺の顛末っていうので、本当一人の女の子が、嘘をついて、それがですね、もうどんどん広がっていって、で、しかもアップルまでもがですね、騙されてると。出版社も騙されてる。メディアも騙されたっていうね、そんなことがイギリスの方でもあったらしいんですけど、まあだからね、そういう本当、なんていうのかな、拡散してからそれが取り消されるっていうのは、なかなか難しいんですよね。なので本当、情報源はね、いろいろあるのは重要なんですけども、やっぱその辺情報をちゃんと、見極めるという目も必要だなと思います。
ペイペイは年商10億円以下の加盟店に対し、10月から決済システム手数料を設定すると発表しました。ペイペイマイプラン、ライトプラン、月額1980円に加入する事業者には、1回の決済ごとに 1.6%、 それ以外には 1.98% の手数料を設定するそうです。
はい、まあ、PayPay もね、まあ、これだけ広がってきたら、まあ、そろそろ回収にかからないとっていうところではあるんで、まあ、そもそもね、無料期間っていうことで、これは手数料なしっていうのはサービスですよっていうのでやってたのはやってたんで、まあ、ただここまでね、広がったら、まあ、お店、加盟店の方も難しいですね。選択を迫られる。まあ、ただ、とはいえね、このご時世、やっぱりペイペイ、一旦そういうなんで、キャッシュレスを体験すると、こっからまたそれなくして現金とか、まあ、それ以外の決済手段とか、つっても結局はいろんな手数料やら何やらになっちゃうんで、まあ、こういうね、キャッシュレスの方向に向かうのは、もう時代として当然そっちの方に動いていくし、まあ、なかなかね、こう、厳しい、特に飲食店なんかは今厳しい状況の中にはありますけども、なんとかね、こう頑張って、こういうなんで続けていってほしいなと思います。
テスラはイベント AI デイの中で人型ロボットテスラボットの開発を発表しました。ロボットの身長は約173センチで、重量は約57キログラム。約20キログラムまでの荷物を持って時速8キロで移動できるそうです。
はい、テスラもね、ついに、人型ロボットを手掛けるということを発表しました。2022年なんで来年にプロトタイプを公開するっていう話らしいんですけれども、まあ、この人型ロボットがね、すごく重要な意味は、やはり、今のこの世の中というか、まあ、建物から、その駅から何でもかんでも、道具も全てそうなんですよ。人間が使うことを想定して、全てのものが設計されてるんですね。で、その中にロボットをこう入れていこうとすると、専用のロボットっていうのを作ってそこに入れるとすると、家をこう作り変えないといけないとかね、病院を作り変えないといけない、駅を作り変えないといけないみたいなことになっちゃうんですよね。で、それはちょっと大変なので、それよりも今あるインフラをうまく使おうとすると、人型のロボットっていうのがやはりすごく重要なポジションになってくるんですね。まあ、日本のあの工場の中でも人と今ロボットがこう共同で作業するような形にだんだんこうなってきてますけれども、やはりそこではこう日本の腕を持ってね、カメラで見ながらこう操作して人のように動くっていうのがやっぱりすごく重要になってきます。今後この人型ロボット、やはりこれからの時代に向けてですね、競争が激しくなるんじゃないかなと思います。
DMM ファイナンシャルサービスは SNS の利用調査を行いました。その結果、Twitter などで離れた家族をコミュニケーションしているシニア層は60代や70代よりも80代に多いという結果になりました。 一方、60代と70代は SNS ではなく直接会う方が多いそうです。
まあ、これ面白い結果だなと思いますね。まあ、結局はこのコロナ禍の中でやはりそのお盆とかね、お正月とか、あるいはゴールデンウィークとかに、それまでだとおじいちゃんおばあちゃんのとこにね、帰省してたのが、なかなかそうもいかないような状況になってきてて、で、そうすると、離れた親と会うのに、やっぱりその、リモート規制とかいろいろ言ってましたけど、その、ズームとかね、あるいは、まあ、スマホのテレビ電話とか、そういうのを使って、やり取りするというような形になってきて、で、逆に、その、80代の人たちの方が、そういうものをもう使えるようになりつつあると。で、まあ、結構ね、その、携帯のキャリアのショップとかで、シニア向けのいろんなスマホ教室みたいなのやってますけども、ああいうの見てるとですね、やはりその、ご年配の方が、やっぱ孫とこうやり取りしたいと。LINE とかでやり取りしたいとか、写真をね、送ったり、あるいは向こうから送った写真を見たいとか、そういうなのがやっぱすごく強くて、そういう目的が明確にあれば、やっぱスマホの使い方をすごいね、熱心に学ばれている姿をこう見ることがあるので、やはりですね、そういうところでどんどんこの、使う層とか、使っているのが今一気にね、こう変わりつつあって、やっぱり一般の人たちのそのデジタルに接するリモートでコミュニケーションを取るっていうことに、ものすごく広がってきてる。多分そういうね、変化をいち早く掴んで、いろんなビジネスもですね、接客の仕方とか、注文の仕方、商品の探し方、そういったものをどんどん変えていく必要があるかなと思います。
NTT サービスエボリューション研究所と NTT コミュニケーション科学基礎研究所の研究チームは、在宅勤務を余儀なくされた同僚間のコミュニケーションを調査しました。テレワークの課題として労働者が孤立し、それが原因でメンタルヘルスの低下、人間関係の希薄化で創造性の低下が起きていると発表しました。
はい、もうテレワークとかがね、かなりこう広まってきて、で、もってもう1年、2年近くもね、やってるところとか、いっぱいあるかと思うんですけども、やっぱりこうなってくると、それまでの職場にね、みんなが集まってこう作業してる。で、上司も部下の様子っていうのをなんとなくこうね、言葉だけじゃなくって、その、仕事をしてる時の態度とか雰囲気とか、ね、なんかそういうもので、なんとなくあいつ今元気ないなとか、あ、なんかあいつ頑張ってるなみたいなのをこう感じ取ってたんですけど、テレワークになるとそれが一気にこうなくなってきてると。で、それでズームとかでこうコミュニケーションを取ったりとか、いろいろね、テレワーク、リモート会議とかやってますけども、とはいえ、その会議の時間だけなので、その時はこうちゃんとしてても、普段どういうふうに仕事してるかってなかなかわかりにくい。で、特にその上司も全ての人にこう気を配ってるわけじゃないんで、特に普段その特に問題もなく、かといって成績がいいっていうわけでも、まあ、そんなに目立たない社員とかになると、なかなかね、そこに気が回らなかったりする。まあ、多分大丈夫だろうってこう勝手に思ってたりするんですけど、実はすごくストレスを抱えてて、あるいは一人ですごい悩んでたりとか、そういうことが起きてる可能性があるんですね。で、なのでこの辺のそのメンタル的なケアをしていくっていう、なかなかね、この、組織で管理していくとか、社員のそのメンタルケアとか、非常にね、難しくなってきてるし、なかなか日本のね、その辺、なんか苦手な分野になってくるんじゃないかなと、このあたり、どうやってね、ケアしていくのか、今後大きな課題になるかなと思います。
製粉大手のニップンは、7月7日に受けたサイバー攻撃の詳細と影響を明らかにしました。グループ会社を含むサーバーの大半が同時攻撃を受け、バックアップを含む大量のデータが暗号化されて復旧不可能になったそうで、専門家も前例のない規模の被害と驚いているそうです。
はい、これね、結構大変な話で、まあ、 ですね、システムのその中に入っているデータとかファイルが全部暗号化されて、いわゆるランサムウェアですよね、その人質ウイルスとか言われる、そのデータとかを全部読めなくしちゃう。暗号化されて読めなくなると。で、それを解くためのパスワード欲しければ金払え、みたいな、こう、脅しが来るわけですね。で、さらに最近は企業に向けては、そのいついつまでに金払わない場合は、このデータを全部外にばらまくぞ、みたいな話までこう来てる。で、これがですね、今回その、本社とかだけじゃなくて、グループ会社にまでこれが影響が及んでて、グループ会社の方もファイルが全部暗号化されてたりとか、バックアップのファイルまで、暗号化されてしまって読めなくなって、復旧できないっていうような状況になっていて、もうなんかどえらいことになってたんですね。で、まあ工場の方は幸いにも影響を受けてなかったらしいんですけども、まあね、これ、グループで財務関係のシステムとか連動してたりするんで、26社に及んだということなので、まあこういうことがね、本当起きるので、まあどこをどう注意しろっていうのは非常に難しいんですけど、やっぱりまあ今まで何度も言ってますけども、そのよくわからない店舗ファイルは開かないとかね。で、それから、パソコンとか、そのシステムのウイルス対策ソフトを入れる。それから、その OS とか、使ってるその、いろんな、アプリケーションですね。それは常に最新版にアップデートする。これはもう絶対ね、守っていかないといけないし、それ以外にも、まあ、いろんな注意することなんですけど、必ずこの3つはですね、最低限やっておいて、やっておかないといけないなと思います。
シャチハタは、陰影のデータと利用者の情報を結びつけて NFT 化することで偽造のリスクを減らした電子印鑑 NFT 印鑑を開発すると発表しました。押印した履歴もブロックチェーン上に記録されるそうです。
はい、いや、考えたなと思いますね。この NFT で、NFT は、まあ、いわゆるデジタルデータであっても、唯一、オリジナルっていうか、これが、オリジナルですよっていうのをちゃんと証明ができるというものなんですけども、そういう技術なんですが、それをですね、まあ、印鑑に応用すると、電子印鑑に応用する。だから、陰影がですね、その、本物かどうかっていうのを判定するために、ま、使えるようになるっていうことなんですね。で、さらに、どうもブロックチェーンを使ってやるので、そこにいつ押されたとかいう記録までこう残していくことによって、本当にこの書類に押したとか、いつここに、電子印鑑を押したかっていうのがこう記録されていくという形になるので、まあ、なかなかね、これ面白い仕掛けを考えたなと思います。で、NFT 印鑑っていう言い方とかね、多分この辺からですね、NFT 契約書とか、NFT 領収書とか、NFT 請求書とか、なんか多分ね、NFT なんちゃらっていうのが、どんどんこれからね、ビジネスの世界にも入ってきて、で、かつ、それらの、こう、後からね、見て、ちゃんと証明が取れる、そういう世界に、どんどんね、入ってくるかなと。まあそういうところね、いち早くこう目をつけてサービス展開した方が有利に動くかもしれないし、まあどうなっていくか、でもまあこれね、面白い発想だなと思います。
暗号資産、仮想通貨事業を手掛けるアメリカのコインベースが日本でサービスを開始しました。取り扱う暗号資産はビットコイン、イーサリアムなど5種類から開始するそうです。コインベースは今年4月にナスダック市場で上場しており、日本進出では三菱 UFJ 銀行とも連携しています。
はい、まあ、コインベースはね、まあ、アメリカですごいでかい、暗号資産の取引所でした。で、この上場、ナスダックに上場したのも、このこういう仮想通貨、暗号資産扱う会社としては一番最初に上場して、これも結構ね、話題になってました。まあ、要は、それぐらいの、もう、事業になってきてるし、そのね、いろいろトラブルあるとこはトラブルあるんですけど、でもただこうやって一方ではね、上場するような企業にまで成長してるところが出てきてるということで、それが、日本に入ってきて、まあ、 三菱 UFJ 銀行と手を組んで、入ってきてですね、まあ、日本でも展開するようになってきたということなので、まあ、なかなかね、今後、暗号資産なんやかんや言っても、ビットコインとかイーサリアムとか、まだまだね、これから注目されるでしょうし、こういうニュースがあると、またいろんなところで、こうね、レートが変動したりとかいろんなことが起きるので、まあね、どうなってくるのかわかんないですけども、デジタルキャッシュレス決済とかいろんなものと相まって、さらに、国がですね、そのデジタル通貨を発行するとか、その辺の話も、だんだんこう現実味を帯びてきてるので、まだまだこの市場、目が離せない状態になってるかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
唾がどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたい時に、スーパーコンピューターはめちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、はい。で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とか、やってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。うん、じゃあ、まあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方は、ぜひ、検討いただければなと思います。まあ、詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。実は今日はですね、まあ、毎週、いつものあれですと、後半のニュースというのをね、まあ、残しておいて、この後半にまあ紹介をしてるわけなんですけど、
はい。
本週はそれがなかったんですよね。
そうなんですよ。はい、実は忘れてます。
いや、そうじゃなくて。というのも、まあ、ちょうど前、ちょっと YouTube の方でですね、なかなか面白いコメントをいただいたんで、はい、まあ、ちょっとその質問は出したに答えてもらおうかなというふうな感じの、まあ、今回は後半にしたいと思ってます。まあ、
はい、
何にせよ、とりあえずちょっと一回読んでみますね。
はいはい。
YouTube のコメントのところの名前を見ると、難しい YouTube さんからいただきました。
はい、ええ感じやね。
はい。読みます。二人の漫才をいつも楽しく拝見させてもらっています。漫才ではないですね、ちなみにこの番組。
漫才って言われるとちょっと M1 意識せなあかんになるから困るんですよ。
いやいやいや、ちょっとそうなると。いや、ニュース番組なんですね。はい。
はい。
こう漫談仕立てにしてますが。全部アドリブです。はい。はい、すいません。で、山崎さんは元気で大きな声なので、足立さんも同じくらいのボリュームだと聞きやすくて助かりますと。ここについてはですね、すいません。今日はね、ちょっとね、逆に、僕の声を、まあ、いつもね、編集するときに波形を見て、まあ、大体同じ大きさにしてるんですね。
はいはい。
でも多分それにしてるんですけど、僕の方が大きな声に聞こえるというのは、多分、足立さんの方が、まあ、しっとりした大人の声なんで、
まあ、クールな大人なんでね。
僕の声は多分ね、キンキンしてるからちょっと耳障りなんかなと思って。 って、
まあなんていうの、あの酒焼けしたおっさんのガラガラ声に近い感じ。
そんな、まあ、別に漫才ちゃうねんから。
ちゃうわ、そうや。それもう こんなにしとったら進まへんから。
はい、進まないですね。まあだからちょっと今回下げてみました。で、前半ちょっと下げすぎたかなと思ったんで、後半ちょっとだけ上げました。まあこんなもんでいかがでしょうか。はい。まあそれはそれで置いといて、ここから本題です。
はい。
はい。一つ質問させていただきます。自分が作っているイラストや 2D の動画を、うん、まあ平面動画ですね。3D じゃない 2D の動画ですね。はい、を NFT で販売したいです。どこが一番良いでしょうか。
ほう。
どこっていうのはどこのなんかサービスっていうんですかね、そういうのがいいのかなっていうご質問です。うんうん、一番重視することは、集客力、うん、いわゆるガス代などを費用を抑えたい。
はい。
で可能ならば欲しいところのこととしては、うん、日本と海外両方で販売しやすいところと。
はい。
また英語で購入者がサイトを見れて、外国人が迷わないようになっているのが望ましいと、
うん、
はい、また、クレジットカードで購入できるなど購入者が買いやすい環境であると、
はいはいはい、
もう一つですね、動画なので、5GB 近い動画でもアップロードできるとありがたいと、
お、
まあ、要はだから集客力が一番大事で、その次にこの日本と海外両方で販売しやすくて英語で見ることもできて、クレカで変えたりとかで、うん、大きなファイルもアップロードできるサービスが知りたいということですね。
はい、
はい、で上記条件にで考えて、下記の3つを考えています。どこが販売者に人気で一番需要に近いものでしょうかという質問です。はい、その3つを紹介します。1つは、レリブルですかね。
ラリブル。
ラリブルか。うん、失礼しました。ラリブル。ラリブルってとこで、まあ、ここは、まあ、外国人にも販売できそうで、まあ、一番集客力がありそうなんですけど、うん、なんかちょっとガス代が高いので、まあ、費用が多くなるのでしょうかというふうに書かれてます。うん、2つ目の選択肢は、nftstudio.com っていうところですね。
はい、
ここは、まあ、外国人には販売しづらくて、まあ、集客力がないでしょうかと。しかしその他の点は良さそうに思えますということで、うん、はい、またここはしかも無料で NFT の署名をつけれて、日本語でしかも振り込んでもらえるというので一番費用が少ないのでしょうかということを書かれています。
はい、
でもう一つのサービスが、コインチェックですね。
うん、
はい、まあ、以前やらかしたコインチェックですけど。
いや、また余計なこと一言言うし。
コインチェックは販売手数料が無料なのが魅力で、コインチェックの口座も持っているので楽なんですけれども、はい、もう信頼度が低いです。まあ、そのままですね。助かろう、助かろう。
いやいや、そこまで言うか。
何かあった時が怖いですね。はい、うん、売り上げが消えたりしないでしょうかと、この方も心配がしてらっしゃいます。という、まあ、質問なんですが、まあ、最後にということで書かれています。最後に、去年までは NFT というだけで何でも売れたそうですが、うん、今は NFT だから売れやすいということは一切ないでしょうか。うん、普通の販売はピクシブファクトリーで行っていますが、なかなか売れません。全く同じ結末になるでしょうか、うん、というご質問です。
はい、ありがとうございます。なんかね、リスナーからこう、うん、お便りいただく感じで嬉しいですよね。なんかこういうの来ると。
そうですね。うん、こういうのもね、まあちょうどね、これ、まあ、足立さんが今ね、NFT のことについて、はい、まあ、いろいろ詳しくね、お調べされてるので、うん、まあこういうのをお答えするのも、まあ一つ面白いかなと思って、ちょっと今回は。こういうしつらえにさせていただいております。
はい、はい、
じゃあ、あとはよろしくお願いします。
いきなり丸投げかい。
だいぶ今僕頑張りましたよ。
いや読んだからね、めっちゃ長いの読んだからね。
はいはい。
ですね、まあ、まずこう、整理するとですね、
はい、
その NFT をまあ販売する、まあ、デジタルアートとかそういうの販売するときに、その NFT のマーケットプレイスっていうところがあるんですよね。 まあ、言ったら。
楽天とかアマゾンみたいな感じなんですかね。
うん、アマゾンとか、まあ、もうどっちかっていうとね、あのフリマとかに近い。
ああ、うん、なるほど。メルカリとか。
うん、そうそうそう、自分の個人、うん、個人の持ってるもんを出品して誰かに買ってもらうから。
なるほど、
うん、
なるほど、はい、
うん、ヤフオクとか本当にメルカリとかそういうイメージに近いんですよ。
の、まあ、NFT にとの商品に特化した版っていうことですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
そういうサービスいっぱいあるんですか、今。
そうなんですよ、実はもうあの毎日日にちって言っていいぐらいボコボコあのマーケットプレイスは次々出てきててですね、まあ、日本でもいろんな企業がどんどんこう進出してきてるし、で、まあ、海外はもうね数えきれないぐらいいっぱいできてきてて、はい、で、まあ、以前はやっぱり去年から今年の頭ぐらいまでかなは、あのどっちかというとあの何でも扱うよう的なマーケットプレイスがどんどんできてたんですけど、
はい、
うん、だんだんここに来てそのジャンルをこう特化したやつとか特徴を持たして、うんうんうん、
はい、
うん、例えばあのアニメ関係ばっかり扱うとかね、
あ、
うんうん、それとかあとはその最初に登録するときに一応審査しますよと、
はい、
あのアーティストとして活動してるかどうかっていう審査をしてから登録するようなとこがあったりとか
、うん、
まあ、そういうあるいはそのゲームのアイテムデジタルアイテムばっかり扱うようなところとかね、
はい、
まあ、そんな風にこういろんな、カテゴリー分けというか住み分けがだんだんでき始めてきてるんですよ。
へー、うん、なるほどね。
うん、でさらに今のところその今のところというか、まあ、あの基本 NFT ってブロックチェーンの上でのやり取りをするんで、
はいはいはい、
あの暗号通貨、まあ、仮想通貨ですね、あのでの売買が基本になるんで、でその一番ベーシックなのはやっぱりイーサリアムがスマートコントラクトっていう仕掛けをが あるんで、それを使ってやるんで、
はい、
あのイーサリアムに対応してるとこがまあ、多いのは多いんですけど、それ以外にいろんなあのブロックチェーンが今、その NFT ができるブロックチェーンっていうのがいっぱいこうでき始めて、うん、で、さっきあの、その質問のね、難しい YouTube さんの中から質問があった、あの、ガス代の費用を抑えたいっていう、そのガス代っていうのが、
はいはいはい、
あの、言ったら手数料なんですよ。
手数料のことガス代って呼ぶんですね。
うん。イーサリアムのあの用語ではあるんですけども、
ははは
イーサリアムであの売買したりなんかするとき手数料がかかるんですよね、
はいはいはい、
でその時の手数料がやっぱりイーサリアム人気が出てきたこともあってだんだんこう高くなってるんですよ。そのイーサリアム自体の相場が上がってるから、あの割合はそんな変わってなかったとしてもやっぱ上がってくるんですね、相対的に言うとどんどん高くなっちゃう、
ビットコインの、まあ、言ったら送金するときに、まあ、手数料かかるじゃないですか。
そうそうそうそう、
あれみたいなもんですか、
う
ん、
そうそうそう、あれみたいな感じ でまたあの、早くやりたかったらガス代ちょっと多めに払うと早く処理できるとか、
もういろいろあるんですよ。ビットコインと一緒ですね。
そうそうそう、はい、同じような仕組みになってて、でだからそこら辺であのイーサリアム人気もありので、またここに来て NFT 人気で取引がみんな増えてきたっていうのもあって、でその手数料であるガス代がだんだんこう高騰してきてるんですよね。
うん、そうなんですね。
そうなんですよ。だから、まあ、その時によってちょっと相場がいろいろ変わるんですけど、本当2月、今年の2月、3月ぐらいって、NFT で大騒ぎで、何十億で売れたとか、そんなん大騒ぎした頃なんで、
はいはいはい、
あの頃はね、ガス代が、だから1回のその、売買しようとしたら3万円ぐらいかかる時とかあったんですよ。
そのね。そんなにするんですか？高いですね。
そうだから奥とかでないと意味ないっちゃ意味ないんですよ。
あ、割合的にね、ただ1000円のも売るのに手数料3万円かかったらやってられないですもんね。
誰が買うねんそんなもんって話になるわけですよ。
はいはいはい、
うん、だからそういう話になってたから、だからその、まあ、今回ね、あの質問の中にもあったようにガス代なんか抑えたいっていう話があって、
で、ね、まあ、
はい、うん、ガス代を抑えるっていう方法としてはもう今のところだと、あのイーサリアム以外のブロックチェーンに対応してるところだとすごい安かったりするんですね。
お、うん、そうなんですね、うん、
であとはちょっと、まあ、オープンシーとかっていうその世界的に、まあ、 老舗っちゃ老舗なんです。最初の頃からあったマーケットプレイスなんかは、オープンシーンのやり方っていうのは、出品のところに手数料かからずに、その購入者の方に負担してもらうってやり方とかをしてたりね。
なるほどね。
うん。だから出す方はバカバカバカバカいっぱい出せるっていうメリットはあったりとかするんですけど、ただまあね、さっき言ったように、買う方としてはその分の値段がプラスアルファされてくるから。
そりゃそうですね。
うん、そうすると、いや、これ1万円で欲しいけど、え、3万手数料かかんのみたいになったら、はぁってなってくるからね。
ですね、
うん。うん。だからそこら辺があるんで、その辺を下げるっていうと、やっぱりまあ、今のところだと選択としては、選択肢はイーサリアム以外のブロックチェーンに対応しているところが、まあ、安くなってるっていうのはあるんで、そういうところを選ぶっていうのも一つですし、
はい、
であとはあのイーサリアムがつい最近先日ですね、8月5日やったかな、
あ
の大型の、うん、アップデートかけたんで、
はい、
でだんだんこれからそこら辺のガス代なんかも安くなっていくっていう話はあるんですよ。でまだこれからいろいろ調整に入ってくるからあのひょっとしたらそれがうまくいけば年末とかなると結構ガス代は抑えられた形になる可能性はあります。
あ、
どうなるか分かんないです。まだ、はい、うん、まだどういう風になってくるか、うん、
え、ちょっと質問があるんですけど、
はいはい、
まあ、イーサリアム以外の、まあ、いうその対応したブロックチェーンっていうと、まあ、言うたらマイナーなブロックチェーンなわけじゃないですか。
そうそうそう、そう、
それって怖くないんですか、はい、そのまあ、イーサリアムぐらいの流通がね、確保されてるっていうか、やっぱりその結局じゃあそれを買って売った時に日本円とかドルとかにできるかどうかっていうのが一番問題じゃないですか。
はいはい、はい、
例えばその消えてしまった仮想通貨、うん、仮想暗号通貨
の、うん、
まあ、数々あるわけじゃないですか、
うん、
あんな風になるのは怖いんちゃうかなっていうふうには思うんです。そのあたりはどうなんですか、
ね、そうなんですよ。そこら辺がやっぱりね、もう一つの問題点として、
はい、
そのイーサリアム以外のやつっていうのはやっぱり確かにまだ出来たてのあのブロックチェーンだったり、するところもあって、でまあ中にはね、もうあの上場して、あの日本ではちょっとまだ難しいとこも、まあ一部それこそコインチェックとかで扱ってるようなあの、
はいはいはい、
コインとかもあるんですけど、まあ海外なんかではあの売買もう取引所で売買されているようなものもあるのはあるん で、
ほ
うほうほうで、だからお金にしたいんだったら売ってお金入ったコインが得られた瞬間にもう他のものに、まあ、例えばメジャーなビットコインとかイーサリアムに換金してしまうか、もう一気にあのドルとかに変えちゃうかとかいろいろあるんですけど、うん、
はい、
まあ、ただね、とはいえもう一つ問題点はその NFT 化したのがそのブロックチェーンの中なんで、でうん、そのブロックチェーンが、まあ、場合によっちゃもうニッチもサッチもいかなくなったときに、
はい、
NFT としての意味はどうなんやろうっていうね。
あ、なるほどね、
うん、そのブロックチェーン自体がもうめっちゃマイナーになってしもて、
はい、
全然もうあの誰もブロックチェーン伸びてないし、もう全然メジャーじゃなくなったときに、それが、いや、これが証明書やんって言っても、
うん
うん、うーんっていうね。
もう結局そのバイナンスっていうね、まあ大きな取引所ありますけど、うん、よくまあ僕のところでやり取りはね、はい、まあやってるわけなんですけど、
うん、
まあ、上場するコインもいっぱいあるんです。逆に上場廃止になるコインもあるわけじゃないですか。はい、
そうそうそう、ありますあります。
じゃあまあ言うたら、うん、まあ僕もあの前回のブームの時にね、
うん、
なんかややこしいコイン買ったんだ。これもうすぐ上場するから言うて、結局上場せえへんから、持ってるねんけど金にならんみたいな。
誰も買ってくれないってやつね。
そうそうそうそう、何それみたいな。もうちょっとそういうのを、まあ、まあ、いつかしたらもうラッキーやなと思って別に諦めてますけど、まあだからそういうのになるのがやっぱり一番まあリスクって言うたらね。ちょっとそこが大きくなっちゃうかなと思って、うん、
その場合その時は手に入れた金額というかその、暗号資産自体は換金してしまえばなんとかなるんですけど、
はいはいはい、
自分のその出品したものの NFT 自体がそのブロックチェーンの中にあるから、だからそいつが、うん、価値がなくなってくるっていうのはそのアートのね、を証明してる、これがオリジナルだよっていう証明してる証明書が果たしてそれってどうなのっていう、はいはいはい、まあ言ったら例えば 普通のリアルのね、
はいはいはい、
絵画、まあ、油絵がなんかあったとするじゃないですか。で、それに鑑定書がついてると。
はい、
で、鑑定した人が、例えば、山崎美術賞が鑑定しましたってこう書いてあったとして、
はいはいはい、
でも山崎美術賞去年潰れたよなっていうところの証明鑑定書ついてるのって果たしてどうなんっていう話になるじゃないですか。
そんな鑑定は意味がないみたいになってしまいます
よ
ね。
ちょっとそれそこ潰れたとかやからこの鑑定書本当にええのかこれっていう、
なん
か
そんな感じになる、
なるでしょ、だからそこら辺がやっぱね、マイナーなところになると、そのね、はい、売れた時のお金はまあなんとかなったとしても、そのアート作品自体の価値はどうなるか分かんないですよね。そうなってくると。だからそこら辺のいろんなこう要素があって、で、まあぶっちゃけも今まだ本当に NFT 自体、その NFT アートとかそういうのがもう新興市場というか、今まだ本当にもう成長してる段階というか、
その法整備も全くされてないし、やりたい放題っていうかね、
まあある意味本当やりたい放題の状態になってて、でもうね、本当の物好きな人たちがたかってる状態言ったらあかんけど
そういう、いや、
成長曲線で言ったら本当にもうアーリーアダプターに行くか行かないかぐらいなところの状況では、
まだアーリーアダプターまで行ってない感じなんですか。
行ってないと思いますよ。だって NFT って言葉は割とちょっとこうメディアにちょろちょろ出始めたけど、ほとんどの人が何っていう状態じゃないですか。
あ、そういうことですね。
本当にそのそれにさらにそれを買おうとしても基本的に暗号資産とかいるから、もうえっていう話、
まずそのね、暗号通貨を持ってないと買えないって言われるんです
よね。そうそうそう、イーサリアムとか持ってないとあかんって言われても、いやそれどこで買うのとか、どうしたらそれ手に入るのって普通の人分からないじゃないですか、はいはい、そもそもが。だからまだ本当にアーリーアダプターのちょこっとこうかかったぐらいかなっていう感じはするんで、だからそういう意味ではまあこうご質問いただいたんですけど、なかなかね、そのどこのマーケットプレイスとか言ってもそう簡単にこう分かるもんでもないし、でそれと、まあ、最後の方にこう書かれてたんですけど、その本当去年ぐらいまではね、
はい、
去年というか今年の頭ぐらいまでかな、出せばなんか売れたみたいな状況もあったんですよ。NFT 自体がもう出品されてる数がめちゃくちゃ少なかったんで、
はいはいはいはい、
だから出せば物珍しさで上がるんちゃうかみたいなんで、それとめっちゃいっぱい、イーサリアムで稼いでたからちょっとぐらいこういうの投資しとこうかみたいな。
なるほどね。
そういう人がまだまだいたからね、
は
い
は
い、
い
いんですけど、だんだんこう広がってくると、もう本当にそのさっき言ったようにマーケットプレイス自体ももうウゴの竹の子にボコスコボコスコ出てるから、でそのマーケットプレイスに対して毎日もう何百って作品がボンボンボンボン出品されてるんで、
はい、
出したところで埋もれてるんですよ、ぶっちゃけ。
なるほどね。
だからもう出しても出したから売れるとかいう状況ではなくて、出してでいかにそれを宣伝するかとか告知するかっていうところがめちゃくちゃ重要になってきてるんですよね、もう今は。
要はだから露出ある程度露出がないと、
そうそうそうそう、
いけない状況になってってことですか。
だから時々なんかすごい金額でそんなデジタルアートが NFT で売れたとかいろいろ騒ぐんですけど、よく調べると、
はい、
やっぱりねすごいね、マーケティングとかリサーチとかすごいうまく組み立てられてて、ね、宣伝がうまくこう組み立てられてるんですよ。
あ、なるほどね。
いきなりポンって出して、で、なんか奥で売れたとかじゃないんですよ。やっぱりその手前のね、いろんなこう、積み上げがあって、そこにやっぱり行ってるし、で、やっぱりファンが多い人ほど当たり前やけど、売れるのは当然ですよね。ま
あ、そりゃそうですよね。前になんか、SNS のなんか、バリューとかあったじゃないですか。なんかもう忘れますよ、なんかこう。
うん、
ねえ、
あったね。
あんな感じでね、なんかこう、要はだから、そのインフルエンサーって影響力の強い人がまあ発信すると、ね、やっぱりこう、まあ、
いろんな
メディアが取り上げて、宣伝効果大きいから、あれなるけども、言うたら、全然もうツイッター、フォロワー10人とか、ね、
そうそうそう
そう、そういう人がいくら発信しても誰も見てないし。 その商品があることにも気づかないっていう、うん、そこの問題ですよね。
うん、そうなんですよ。だからそのあたりを本当もう今はそっちをこう考えていかないといけなくて、どこのマーケットプレイスがいいのかっていうよりも、どうやって宣伝するか、うん、どうやってこう告知していくか、どうやってファンを集めるか、そこをこう、ね、考えていかないと、うん、このマーケットプレイス出したから、まあ言ったらその銀座の一等地に店構えたから売れるよっていう話じゃないからね。いくら銀座の一等地に店出したって、潰れる店は潰れるんですよ。どう頑張ったって、うん。最初はお客ちょこっとは来るかもしれんけど、うん、じゃあその後来るかってもう来ないし、来ても何も変わらない。まあ、
その家賃とかも高いしね。
そうそうそうそう。だからそこら辺をね、ちゃんと考えて、やっぱりもうそういうビジネスセンスが、やっぱりもう要求されるようなところになってきてるんで、もうそっちをですね、こう考えないといけなくなってきてると。まあ、そんなところなんで、今回ね、ご質問いただいたんですけど、やっぱりそこまでこう踏み込んで、もう一歩こうビジネス的にね、うん、本当に打って稼ぎたいっていうんであれば、
はい、
そこのマーケティングとかリサーチとか、そういったところまで踏み込んで、ぜひね、考えていただければなと、まあ、ちょっとそういうふうに思います。
はい、アダさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ね、今週はちょっといつもと違って、後半ね、うん、ちょっとなんか半分スペシャルみたいな感じになってしまいましたけど。
なんかラジオっぽくていい感じよね。なんか、ね、深夜ラジオみたいな。
そうそう。まあ、皆さんの感想はいかがだったでしょうか、的なことみたいなというのと、うん、まあ本当にね、今はまあ、あんまり Facebook の方ではね、そういう質問とか来ないんですけど、YouTube のコメントとかの方が書きやすいんですかね。
あー、匿名性があるからね。Facebook なんやかんや言うても、やっぱり名前がこう見えたり、どんな人か見えたりするからね。
まあまあ、今後もね、まあ質問等があれば、まあちょっと目についてね、ちょっと番組のネタにもなりそうやなっていうのがあれば、うん、まあ今回みたいにね、
はい、
詳しく紹介してみたいなと思ってます。今回いただいたね、はい、YouTube は難しいさん。
難しい YouTube さんちゃ
う？難しい YouTube さんですね。はい、失礼しました。本当にね、はい、
良い参考になったか、逆に回答になったかどうか、ちょっとあれですけど。
そうですね。
まあね、役立てていただければと思いますんで。
ありがたく、ね、この番組の、あ、ちょっと、はい、なんか、ちょっと今コメントを見ようとして、こうなってしまったんですけど。まあそんな感じで、ちょっとね、まあ YouTube の方でも構いませんのでね、こうコメントいただければ、まあ、こんな感じで ご紹介させていただきたいなと今後も思ってますので、まあぜひ、どしどしね、ご意見といただければなと。はい、こっちは匿名でいきますからね、はい、YouTube ですとね。
うん。一応言っときますけど、漫才じゃないので。もう一回言っときますけど。
そうですね。
漫才ではないので。
わ、はい、かりやすくね、なるべくちょっとこう、うん、
そう。
硬い話題を柔らかくするために、ちょっとこういうね、掛け合いみたいにはなっておるんですかね。うん。
っていうか、まあ、二人が我慢できへんっていうのはあるんやけどね。そんな硬い話題にしようとしても。
うん。まあまあそんな感じでね、今後とも、はい、まあ、引き続き頑張っていきますんで、よろしくお願いしますということで、
はい、
何か告知等はございますでしょうか。
あ、いや、特に告知はないですけど、まあ、ともかく最初に言ったけど、本当コロナとかね、気をつけて。もうそっちは本当もう気をつけてとしか言いようがないんで、どう対策していいかもわからなくなってきてるから、
はい、
まあ、頑張りましょう。
はい、私ももう全然飲みに行かず、ね、家にこもっておりますんで、どんどん体重が増えて、やばい状態になってきております。コロナのせいにすんなって。
そうそう。それなんか違う気がするな。
もうやばいっすよ。もう部屋の中にもう、酒飲みにずらー並んでます。
いや、それ飲みに行かんでも飲んどるんやんか。
そうそうそう。だいぶね、お小遣いはね、減らなくなりましたけどね、そこ行かない分。そんなことは置いといてね、もう早くね、はい、もう楽しくね、うん、たいなと思うんですよ。まあ、まだまだちょっとかかりそうなんでね、
はい、
この番組でもバックナンバーでも聞いていただいて、
はい、はい、
ちょっとでもね、はい、ここにしていただければなと思ってます。はい、というわけで、アダさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。